数百万円の人件費を削るためにエンジニアチームを解雇して最新の AI に置き換えたとします。経営陣はコスト削減の大成功に吹き立ちますが、半年後クラウドの請求書が突然3倍に跳ね上がる。さらに自社の決済システムがなぜ動いているのか社内の誰も説明できなくなっていることに気づく。リスナーのあなたもちょっと想像してみてください。
恐ろしい状況ですよね。
はい、これは決して SF ホラーじゃありません。今水面下で静かに進行している現実のビジネスリスクなんです。 AI クリエイターの道へようこそ。最近リスナーの皆さんも AI がコードを全部書いてくれるからソフトウェアは間もなくタダになるなんて話をよく耳にしませんか？
ああ、よく聞きますね。役員会議室なんかで最も受けの良いある種のおとぎ話として語り続けているテーマですよね。AI にプロンプトを打ち込むだけでシステム全体が魔法のように出来上がるみたいなストーリーです。
そうなんですよ。今回の私たちの深掘りのミッションはまさにその夢から覚めた企業が今直面しているかなり恐ろしい代償を解剖することです。
なるほど。
今回ベースにするソースは2026年3月17日に公開された AI クリエイターの道の編集長によるブログ記事です。筆者は東大のブロックチェーンイノベーション講座も修了している専門家なんですが、今回の指摘は単なる IT ニュースの枠を完全に超えています。
そうですね。経営層から現場のエンジニアまで全員に関わる話ですからね。
ええ、よし、このテーマを紐解いていきましょう。
はい。多くの人が AI の進化によって人間のコーディング作業が消滅するっていう表面的な現象に目を奪われていますよね。
確かにそこばかり注目されがちです。
でも本当に注目すべきなのはコードの生産コストが下がった背後で、実は別の巨大なコストが膨張しているという構造的な変化なんですよ。
そこなんですよね。まず最初のポイントとして、企業が陥っている根本的な誤解、つまりタイピングと設計の混同から見ていきたいんですが、
はい、
記事によると今多くの企業でプロンプトが新しいプログラミング言語だとか AI ファクトリーが本番用のソフトウェアを自動で量産してくれるって本気で信じられていますよね。
ええ、信じられています。まあ AI ベンダーや社内の推進担当者が予算を獲得するためにそういった変革的な物語を必要としているという背景もあるんですよ。
なるほど。
でもソフトウェア開発の本当の難所ってキーボードを叩いてコードを入力するいわゆるタイピングのプロセスにはないんです。
むしろそのタイピングの前の段階というか裏側の判断の部分ですよね。
その通りです。開発の本質っていうのは矛盾する要求をどう解決するかにあります。例えばマーケティング部門はとにかく明日リリースしたいって言いますよね。
はい、よくある話です。
でも一方でセキュリティ部門はガチガチにロックをかけたいというし、インフラ部門はサーバー代を抑えたいという、
あちらを立てればこちらが立たずみたいな。
これらすべてのトレードオフを調整して信頼できるデータを確保しパフォーマンスを維持する。人間のアーキテクトがやっているのはこうした責任を伴う判断の連続なんですよ。
つまりタイピングが異常に速い人がいたとして、この人はキーボードを打つのが速いから傑作小説の複雑な伏線やキャラクターの心情変化も完璧に構成できるはずだって勘違いしているようなものですね。
まさにその例えの通りです。しかも小説なら辻褄が合わなくても読者がちょっと混乱するだけで済みますが、
企業システムだとそうはいかないですよね。
そうなんです。その辻褄の合わなさが致命的なシステムダウンや情報漏洩に直結しちゃうんですよ。
リスナーのあなたも仕事で作業の速さと質の担保を混同して痛い目見た経験ありませんか？
ここで非常に興味深いのは、人間をシステム設計から排除するということは単に作業を自動化しているわけじゃないってことなんです。
というと？
システム全体の矛盾を早期に検知してその理由を説明し軌道修正できる存在そのものを組織から削ぎ落としていることと同義なんですよ。
なるほど。しかも記事ではこれが日本の多重貸し受け構造、いわゆる SIR 構造においてさらに深刻な危機を生むと指摘しています。
日本の IT 業界特有の課題ですね。
ただでさえ発注元の企業と実際にコードを書く下請けのエンジニアの間に距離があって、誰がどういう意図でこの仕様を決めたのかわからないっていうブラックボックス化が起きやすい環境じゃないですか。
はい、よくある現場の悩みです。
そこに AI が入り込むとどうなっちゃうんでしょうか？
間に AI が挟まることで意図の断絶がさらに加速しちゃうんですよね。 発注者の曖昧な要件を AI がそれっぽく解釈してコードを生成してしまうんです。
それっぽく？
ええ。その結果、誰も全体像を理解していないシステムの上に、なぜそのロジックになったのか誰も説明できないコードが地層のように積み重なっていくことになります。
うわぁ、それは怖い。そして企業内で起きているというエスカレーションの罠、最初は定型作業の自動化っていう安全なところから始まるのに、いつの間にか暴走していくんですよね。
そうなんですよ。最初はモジュールの生成なんかで成功体験を積むんです。するとリーダー層がこれならシステム全体も作れるんじゃないかって過信し始めます。
はいはい。
本来ならシステム全体を統合する際には厳密なアーキテクチャのレビューや運用計画の策定が必要です。でも AI の圧倒的なスピードを前にすると、
そういう確認作業が無駄な摩擦に見えちゃうわけですね。
スペードを落とす障害物のように思えてしまうんです。結果として本来あるべきガードレールを一切無視してフルシステムをいきなり本番環境にデプロイする、いわばミニ企業みたいな小集団が社内に誕生してしまいます。
スピードに酔っ払ってブレーキのついていない車で高速道路に乗ってしまうような状態ですね。
まさに。
そしてその暴走の結果として残されるのが、今回の記事の核心ともいえる新しい概念、著者なき負債です。これ従来の技術的負債とは全く違うんですよね。
全く違います。従来のシステム開発における技術的負債っていうのは、納期に間に合わせるためにあえて綺麗な設計を諦めてショートカットをしたっていうような、人間による意図的な妥協の産物でした。
なるほど、意図があったわけですね。
はい。そこにはここは急いで作ったから後で直そうというチーム内の共有された記憶や一貫したコーディングのスタイルが存在していました。
ここからが本当に面白いところなんですが、従来の負債が自分が急いで散らかした自分の部屋だとしたら、少なくともどこに何があるか一応わかりますよね。
ええ。
でも AI が生み出す負債は、見知らぬ幽霊が勝手に増築し続けた迷路のような家に住まわされるようなものですね。
しかもその幽霊は設計図を残しませんからね。
幽霊の増築。
AI のコードにはなぜそうしたのかという一貫した根拠がコードベース全体に存在しないんです。AI は人間が後から読んでメンテナンスしやすいように設計しているわけじゃなくて、
じゃあ何をしてるんですか？
プロンプトに対してもっともらしい結果を早く出力することだけを最適化しているんです。
はあ、なるほど。
その結果、過剰なリソースを割り当てたり、不必要に複雑な抽象化を行ったり、同じようなロジックが何度も重複したり、ものすごくむろいシステムが出来上がります。
いや、でもちょっと待ってください。ここで素朴な疑問なんですが、
はい。
今の AI モデルって、半年ごとに飛躍的に賢くなっているじゃないですか。
確かにものすごいスピードで進化していますね。
なら、もし自社のシステムがそういう迷路みたいな著者なき負債になってしまったとしても、来年出るさらに優秀な AI にそのコード全体を読み込ませて、これ人間が分かるようにきれいに整理してって頼めばいいんじゃないですか。
あー、なるほど。
サンドボックスみたいな安全なテスト環境で完璧なレプリカを作らせて、一晩でシステムをごっそり入れ替えればスパッと解決そうな気がするんですが。
それは多くの経営者が期待する甘いシナリオですね。でも現実のエンタープライズ環境では極めて困難です。
え、なぜですか？
なぜなら、企業が運用しているのは、その瞬間ごとにデータが変化し続けるステートフルなシステムだからです。
ステートフル？つまり常にデータが動いているということですか？
ええ。見積もり、決済、在庫管理、保険金の処理など、基幹システムは24時間365日、顧客の取引データを処理し続けていますよね。
はい、止まったら大問題です。
もし新しい AI がコードを整理する過程で、特定の複雑なエッジケースを誤って削除したり、ハルシネーション、つまり幻覚で書き換えたらどうなるか。
エッジケースというと？
例えば、ウルート氏の末にだけ発生する特定の税率計算といった古いコードの中にひっそりと埋め込まれていた独自のビジネスロジックですね。
ああ、テスト環境では気づかずに本番環境に入れ替えた瞬間に、
そこで何千件もの決済エラーが起きて数億円の損失が出るかもしれないんです。
わ、それは怖すぎますね。
稼働時間と事業継続性が絶対条件である以上、 AI が新しく作り直したから明日からこれに差し替えますというギャンブルは絶対に許されません。
確かに。
影響範囲が読めない継ぎはぎだらけのシステムに対して、結局は人間のエンジニアが冷や汗をかきながらコードを1行ずつ確認し、手作業でパッチを当ててセキュリティを担保し続けなきゃいけない。それが現実なんです。
なるほど。ビジネスが走り続けている限り、魔法のリセットボタンは押せないんですね。となると、この著者なき負債を抱え込んだ企業はどうなってしまうのか。
深刻な事態に陥ります。
ここで記事は AI 導入をめぐる3つの誤解を指摘して実害の大きさを暴いていますよね。まず1つ目の誤解、 AI 生成コードは人件費を削減する。これなぜ嘘なんですか？
確かに開発初期に必要だった人間のエンジニアを減らせば一時的に給料という目に見えるコストは下がります。でも AI が書いた非効率なコードが別の場所で桁違いのコストを発生させるんです。
別の場所というとクラウドのインフラ費用とかですか？
その通りです。例えばデータベースから特定の顧客情報を引っ張ってくる処理があるとします。
はい。
人の熟練エンジニアならシステム全体の構造を理解しているので最も効率の良い1回で済むエレガントなクエリを書きます。
ええ。
でも AI は全体最適ではなく目の前のプロンプトを解決することに特化しがちです。結果としてデータベースに対して毎秒1万回も無駄なアクセスを繰り返すような極めて力技のコードを生成してしまうことがあるんですよ。
毎秒1万回、それは動くことには動くけど裏側でサーバーが異常な重労働をさせられている状態ですね。
ええ、テスト環境では数人のユーザーしかいないので気づきませんが、本番環境に移行して数万人がアクセスした瞬間、 AWS や GCP といったクラウドのコンピューティング費用、データ転送料費用、ストレージ費用が爆発的に跳ね上がります。
つまり開発者の給料をケチった結果、毎月 Amazon や Google にそれ以上の額を上納しているわけですね。皮肉すぎます。リスナーのあなたも身近でこういう見せかけのコスト削減を見たことがありませんか？
これをより大きな視点で捉え直すと、さらに深刻な問題が見えてきます。障害が起きた際のインシデント対応費用です。
ああ、直すためのコストですね。
誰も構造を理解していないシステムを復旧させるためには、外部の専門家を呼ぶなど、莫大な緊急対応コストがかかります。企業はソフトウェアのライフサイクルにおいて、作るコストよりも維持・運用するコストの方がはるかに重いという基本を完全に忘れてしまっているんですよ。
そして2つ目の誤解が、テストに通れば高品質であるですね。先ほどの非効率なコードの話にもつながりますが、テストを通過するのはあくまで最低限の条件に過ぎないんですよね。
はい。テストは想定内の挙動を確認するものであり、想定外のエッジケースまではカバーしきれません。さらに重要なのがオブザーバビリティ、つまり観測可能性の欠如です。
オブザーバビリティ、最近よく聞く言葉ですが、具体的にはどういう意味ですか？
簡単に言えば、システムが壊れた時にどこでどんな異常が起きているのかを瞬時に把握できるセンサーが組み込まれているかということです。
センサーですか？
ええ、熟練のエンジニアは将来必ずエラーが起こることを前提に適切なログ出力や監視の仕組みをコードの中に埋め込みます。でも AI はとりあえず動く機能を作るのは得意ですが、この壊れた時のための観測可能な設計を自発的に行うことはほぼありません。
なるほど。センサーのない巨大な工場みたいなものですね。機械が止まってもどのフロアのどの歯車が引っかかっているのか、全部のドアを開けて調べないとわからない。
まさにその状態です。
そして3つ目の誤解が、壊れたら書き直せばいい。これは先ほど話に出たビジネスを止めるわけにはいかないからリセットは不可能だという話ですね。記事ではこれを走り続けている患者に対して手術を行うようなものと表現しています。
この比喩は非常によく表していますよね。さらにスピード重視のコードファクトリーにセキュリティチームが全く追いつけていないという現状もあります。
セキュリティもですか？
AI が無造作に古いライブラリを取り込んだり、パスワードなどのシークレット情報を不適切に処理したりする。でもそれをチェックして安全なシステムを構築するはずだった社内のシニアエンジニアたちは、すでにコスト削減の名もで解雇されてしまっているんです。
自分で自分の首を絞めていますね。じゃあこの破綻に気づき始めた企業は今一体どうしているんですか？そのまま放置したらシステムが崩壊してしまいますよね。
そこで今水面下で起きているのが静かな再雇用という現象です。
静かな再雇用。
企業はAI でエンジニアを減らすという戦略が間違っていたと公に認めることはできません。株主や市場へのアピールがありますからね。
まあそうですよね。
だから彼らはプラットフォームエンジニアや AI エンジニアといった新しい響きの良い肩書きを使って、かつて解雇したような熟練の開発者を静かに雇い戻しているんです。
なるほど。でも雇い戻された彼らがやる仕事は華やかな最先端の AI 開発なんかじゃないんですよね。
全く違います。 IT 業界で最も地味で 泥水をすするような作業です。
うわ
ぁ。AI が作り出したカオスなシステムを解読し、本来ならプロジェクトの初日からあるべきだったコーディング標準、依存関係の管理、そして先ほどのオブザバビリティといったガードレールを走り続けるシステムの上に後から必死に構築していく仕事です。
これはちょっと例えを変える必要があるかもしれませんね。AI は単なる便利な道具じゃなくて、無限のインターン生みたいなものですね。
無限のインターン生ですか？
ええ。一睡もせずに信じられない猛スピードでコードを大量にタイピングしてくれるインターン生が1000人いる状態。
なるほど、確かに。
でも彼らは自社のビジネスの文脈も、10年後の運用保守のことも全く理解していないし、間違ったことでも自信満々にできましたって提出してくる。
はいはい。
そんなインターン生が書いたコードを先輩エンジニアの厳密なチェックなしにいきなり本番の決済サーバーにアップロードなんて絶対にさせないじゃないですか。
非常にしっくりくる例えですね。インターン生の作業スピードがどれだけ速くても、最終的にそのコードがビジネスの要件を満たし安全に運用できるかどうかの責任を持つのはシニアエンジニアの役割です。
ええ。
この構造を理解せずにインターン生に会社のシステム全権を委ねてしまったのが現在トラブルを抱えている企業たちなんですよ。
だからこそ記事の最後にある各層へのアクションガイドが重みを持ってくるわけですね。経営層、現場のリーダー、そしてエンジニア自身はこれからどう動くべきなのでしょうか。
まず経営層は AI によるソフトウェア開発を代替だと捉えるのをやめ、人間の能力の増幅だと位置づける必要があります。そして運用コストの全体像も厳密に追跡することです。
でも運用コストって後からじわじわ効いてくるから、経営陣にとっては AI 導入大成功って発表した手前、失敗を認めづらそうですよね。
その通りです。しかし待てば待つほど修復コストの残酷な曲線は跳ね上がります。次にリーダー層は AI が書いたコードに対しても人間以上の厳しいレビューを課さなければなりません。
スピードに流されちゃダメだと。
ええ、単にテストに通って動いたではなく、観測可能な状態で動いているかを必須基準にすることです。
そして現場のエンジニアは AI をあくまで加速ツールとして使い、自分が後から保守したり説明したりできないコードは絶対に本番に入れないということですね。
はい。2026年以降の成功企業は AI を従業員ではなくパワーツールとして適切に扱う企業だけです。
つまりこれは全体として何を意味するのでしょうか。
結局 AI は超優秀な電動ノコギリであって、それを持ったからといって素人がいきなり高層ビルを建ててはいけない。必ず熟練の建築家が設計図と耐久性を管理しなければならないということですね。
まさにその通りです。そしてこの自明な事実が経営層に浸透するまでのタイムラグが現在最大のリスクになっているんです。
今回の深掘りを通じて、ソフトウェアはタダになるという物語がいかに危険な幻想であったかが浮き彫りになりました。最後にリスナーのあなたに一つ考えてみてほしいことがあります。もし AI のおかげでゼロからコードを書くことの価値が限りなくゼロに近づくのだとしたら、これからの時代の最高級取りのエンジニアはコードを作る人ではなく、 AI が吐き出した膨大なコードの良し悪しを編集し監査し、全責任を負う人に完全にシフトするのではないでしょうか。あなたの今のスキルセットはどちらに向いていました？
システムとビジネスを橋渡しする編集者であり監査役へのパラダイムシフトですね。
まさに。この議論のさらなる詳細や保存用チェックリストなどを確認したい方は、詳しい情報は AI クリエイターの道のブログ記事をご覧ください。それではまた次回の深掘りでお会いしましょう。